本語の SBS です。
今日は SBS 日本語ラジオの番組内で毎週土曜日に放送しているコーナーコーヒーブレイクから第74回をお届けします。コーヒーブレイクではメルボルンのコーヒーメーカー石渡俊之さんを迎えてコーヒーにまつわるさまざまなお話を聞いています。今回の第74回の一つ前の回第73回からコーヒーについて基本の話をお届けしています。今回の第74回ではコーヒーについての基本の話の続きコーヒーの花を使ったお茶の話も出てきています。聞き手は長尾久明です。
石渡さん、前回からですねそのコーヒーのベーシックに戻るというスタイルで言ってますけどね、
はい、
黒い液体ですね。
そうですね、はい、はい。前回の話ですとまだコーヒー の, 木実の話だったんで、うん、全くその黒い液体まではたどり着いてないんですけど、
はい
はい、どんどんどんどん話していこうと思ってます、
はい。
で、そうですね、実が、花が咲いてからですね、はい、実がなって、まあ、最初のうちは同じような他の、まあ、果物とかと一緒なんですけど緑、
はい、
黄緑色から緑になってですね、はい、で、そこからだんだんだんだん赤くなるんですけどこれもやっぱり環境によって実の赤くなる時間というのがですね寒ければ寒いほど標高が高ければ高いほど、長くなります、
うん、
でその、まあ、花の話なんですけどやっぱりその開花してる時にですね例えば雨がたくさん降ってしまったりするとそれもですね収穫とかに影響して減ってしまうことになるんで、
は
あ
は
あ、その時期の、天気はすごく大事ですね、
うん、
だからといって雨が少ないとまたそれではそれでダメですし、
うん、
はい、やっぱり自然にすごい左右される植物ものですね、
うん、
でなおかつ今は温暖化も進んだりして、結構農家の方にはですね大変な予期せぬこともよくあるみたいですね、
うん、はい、農園の人たちはじゃあその天候なんか気にすることもあるわけですね。
そうですね、すごく
大事ですし、ワインでもブドウの収穫の時に雨が降ったら偉いっていうことになるとそういう話もありますんで、
はい、そうですね、うん、はい、僕もカナダのアイスワイン見た時びっくりしました、
うん、
はい、コーヒーもやっぱり同じような感じですね、はい、なので毎年毎年ブラジル行ってもずっと今年は前回の収穫の 70% ぐらい少ないっていう、うん、普通に言うんですけど向こうの人は、うわって、例えば僕の給料が 70% 減ったらどうしようって思うじゃないですか、
うん、そうですね、
はい、うわーすごいなと思いながらそれを結構、まあ、平然とはないんですけど、うん、いやこの人たちやっぱすごい人だなって思いましたね、うん、やっぱり自然を相手にしてるからっていうのでしょうがないっていうところもあったりしてて、
はい、その対策はないんですかね、例えばその覆いをかけるとかですね。
そうですね、覆いをかけるのにもやっぱりスペースがありすぎますし、うん、あとはその例えば新しい品種 の, 開発とかですね、病気に強い雨にも強いとか、うん、まあ、逆に干ばつに強いとか、
うん、
そういったものとかで対応していくしかないんですかね、
うん、
水はけのいい土とかにするとか、
うん、
はい、でも本当に90% 以上のものは人間ではコントロールできない部分なんで難しいですよね、
そうですね、はい、でそのコーヒーのチェリーの話に戻りますけども、
はい、
本当に桜んぼみたいに赤くなるんですか、売れると。
そうですね、はい、ああ赤いです。で、うん、桜んぼのように柔らかくはないんですけど、
は
あはあ、はい、もうちょっと硬いですかね、うん、皮も分厚いって言いますか、で実際に噛んで食べられます。
どのくらいの大きさなんですか、はい、サクランボサイズよりもっと小さいんですね。
サクランボよりもちょっとちっちゃいですね、
うん、
佐藤錦よりちょっとちっちゃい
そうですか、う
ん、はい、公園とかになっているサクランボあるじゃないですか、ちっちゃな、
ええ、
あれサクランボサイズよりもちょっと大きいぐらいですかね、
うん、
はい、普通のサクランボと公園になるサクランボの間ぐらいの大きさですね、
うん、
でその中にまあ種が入ってるんでそれがまあコーヒー豆なんですけど、大体が、2つ向き合って入ってますね、でまあ細かく説明しますと周りが果肉ですね、はい、まあ皮があって、皮っていうほど皮じゃないんですけど硬いまあ赤い部分があって、でその中に果肉があって、でそのまた中にですねぬめりを含んだ ミュースレジっていうのがあって、で、パーチメントっていうのがあってですね、でその中に種があります。で、まあ、食べた時の印象はですね、やっぱり赤くて熟してるのは、熟してるというか、まあ柔らかくはならないんですけど、甘いですね、はい、砂糖のような甘みがあって、であと結構繊維を感じますね、パルプっていう、はい、で真ん中に種があるんで、まあ、それは食べれないんですけど、ペッて吐いて、口の中に含んで噛んで吸ってペッて吐く感じです、種を、
はい、吐いた種がコーヒーなわけですよね。
そうです、そう、吐いたのが次の年には出てきてることもあります、はい、でプログレッソの農園のファビアーノはですね、常に歩きながら実をチェリーを食べて口に含んで結構糖度を調べてます。
あ、はい、甘いんですかね、そしたら。
甘いですね、うん、で僕らも、まあ、ファビアーノも言ってたんですけど、黄色いチェリーがあるんですけど、イエローブルボンとかですね、うん、イエローカチワイ、黄色の方の赤よりも甘いですね。
あ、
はい、糖分は多いはずです、
うん、
赤い方はですね、もちろん甘いんですけど、結構バランスのいい酸味も含まれてますね、はい、だ色によっても
違う、ね、そしたらコーヒーに種はしといてですね、果肉はその、はい、果実として食べてもいいのかですね。
そうですね、ええ、食べれるはずです、
うん、
まあ、ナチュラル製法ですね、ナチュラルプロセスの時には果肉を残して、天日干ししたりするんですけど、ウォッシュトの場合は取り除いてしまうんで、
うん、
もったいないといえばもったいないですね、うん、食べれることは食べれますけど、
うん、
そうですね、それをですね、飼料として家畜に使ったりとかはしてますね、
うん、やっぱり果物として人間に売るにはちょっと難しいんですね。
あ、難しいですね、うん、一回ブラジルにいた時にエクスポーターのシルビオがですね、ニコニコしながら色のついたチェリー赤と黄色、集めてですね、それをお湯の中に入れてですね、棒で攪拌させて、でそれでそれを飲んでみたんですよ、
うん、
甘いジュースみたいなのができたんですけど、うん、すごく初めての味でびっくりしましたね。こんなに甘さが出るんだと思って、
うん、
でもそれを食べるとまではいかなかったですけどね、うん、あとは干した、果肉をですね、ティー、お茶にするカスカーラティーっていうのは、うん、ありますね、
うん、
はい、
やっぱりどうしてもその水にその溶かしちゃうといいますか、その飲み物になっちゃうわけですね。
そうなんですね、うん、はい、そのカスカーラを使ってですね、イギリスの、バリスタさんは、チョコレートを作ったりしました、はい、板チョコの中にそのカスカーラを入れて、まあ、ちょっとまあ干しぶどうみたいな感覚ですかね、はいはい、あとはそうですね、お花を使った、それも天日干ししたのをですね、お茶にして飲むものもあります。
うん、
はい、僕は結構それ好きですね。
あ、美味しいんですか。はい、
美味しいです。そうですね、面白いのがですね、まあ、新茶、お茶で言うのが新茶とちょっと日が経ったものとは味が違うじゃないですか、うん、それにもちょっと似てて、うん、ボリビアの、コーヒーの花を僕はよく飲むんですけど、
うん、
そのお花のフレッシュな初摘みみたいなやつはですね、
うん、
綿菓子のような感じなんですね。甘みがすごいしっかりしてて、
うん、
その中にほんの少しだけジャスミンとか花の香りがして、うん、であとはそうですね、少しミネラル感がありますかね、
うん、
はい、まだ新鮮な感じ で、
うん、
でそれが日が経つにつれてですね、だんだんだんだん台湾のウーロン茶とかですね、
うん、
中国のすごく物がいいウーロン茶のような味にも変わっていくんですよ。でそれとジャスミンはちょっと混ざったような感じで、もうあれは最高ですね。
うん、はい、なるほど。ならもったいないですね、うん、そういうお茶を売らないのも。
そうですね、でも花を摘んでしまうと実がならなく
なっちゃうんで、うん、実がならないっていうジレンマですね、
は
い、
そうなんですよ。
だからどっちが高く売れるかの問題ですね。
そうですね、はい、うん、軽いんで、重量で あの計算される場合はちょっと不利かもしれないですけど、ね、はい、で特にあの品種でもレアな高級な品種の方のがフラワーティーも美味しいんですよ。
あ、はい、そうですか。だからあの例えばそのどっかそうコーヒーの産地のカフェに行くと注文すれば出してくれるんですか？
あるところもあります、はい、メルボルンでも扱ってるカフェいくつかあると思います。はい、
そしたらそれ体験できますね。それもうそういう、
そうですね、
メニューに入ってるわけですね。
はい、コースができますね。お花のティーとカスカーラの果肉のティーとコーヒーとっていう感じで、
なるほど、
はい、無駄なく、はい、使えますね。
それを3つ試してみたら面白いかもしれないですね。
そうですね、それいけると思いますね。セットメニューみたいな感じで、はい、
しかしトイレが近くなりそうですね。
そうです、あの気をつけなくちゃいけないのはあのお花のティーでもカスカラでもカフェインは含まれてるんで、
あやっぱり、
はい、回ります、
うん、はい、全体にカフェインがやっぱりもうその植物全体に行き渡ってるわけですね。
そうですね、
うん、なるほど。
でそのカスカラもですね、あの、ビールに使ったり今するのが流行ってるみたいですね。
なるほど。
メルボルンでもクラフトビールの会社と、スペシャリティコーヒーの会社がコラボで作ったところもあるみたいですね。
うん、
はい、
あのカフェインとアルコールのミックスは良くないって言います
か？良くないです。良くないです。
そうですね。はい、気をつけたいです。
そうですね。
どうもありがとうございました。はい、続きを次回お願いします、
はい。コーヒーブレイクでした。コーヒーブレイクは SBS 日本語ラジオの土曜日の番組内で放送しているコーナーです。コーヒーとは何かという基本的な話から始まる第73回の放送は SBS ジャパニーズのウェブサイトでも聞くことができます。どうぞチェックしてみてください。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。